はい、始まりました。南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
はい、こんばんは、いつも通り京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画プラムを書いてる川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、前回のね、はい、あのドラゴンマッハの放送が結構ご好評をいただいておりまして、はい、なんか結構弾けて喋りましたもんね前回
あの2人ともテンションが高かったっていう、ね、
楽しさマックスみたいなね。
まあ、よかったですね。
でもなんか、ね、
あの、うん、放送というかあのドラゴンマッハのせいで、うん、あの自分の中で空前の香港映画ブームが来てて、
はい、
そう、あのなんかソイチェン監督の見てなかったやつとか、うんうん、そういうのはあの見返してる
んですね。いや、香港映画見るとめっちゃハマりますよね。
ハマりますね。
うん、
あとあの役者さんの顔もみんないい人多いしね。
はい、あ、確かに顔がいいよね。うん、みんなすごく、そうそう
そう、ただイケメンってわけじゃなくて、
味がある。
そうそうかぶったね。
そうそうそう。いや、今絶賛ね、ドラゴンマッハ南海館で絶賛上映中となりますので、
うんうん、ぜひ映画館で
ね、見ていただきたいと思います。大興奮間違いなしなので ね、
もう何回言ってるんだって、
ね、ほんまですよね。どんだけ好きなんやって話なんですけど、いや、今日はですね、まあ、はい、ドラゴンマッハと同じ、いや、それ以上に好き勝手やってる映画狂い咲きサンダーロードについてお話ししようかなと思います。はい、狂い咲きサンダーロード何回か南海館ではねフィルムで上映してるんですけれども、そうですね、
これ1980年の映画ですけど、はい、今回は何か理由があってリバイバルっていう感じ
ですか。
はい、
そうなんですよね。あのデジタルリマスターといいますか、あの、うんうん、完全にあの監督が、
はいはい、
石井壮吾監督が、まあ、今現在は学龍監督なんですけれども、はいはいはい、石井壮吾監督の監修によってあのフルデジタル化された、もともとは16ミリの作品なんですけれども、ね、それをあのブルーレイを販売するっていうことでクラウドファンディング、うんうんうん、そこから始まった話なんですけれど、去年の5月ですかねにクラウドファンディングが、うんうん、の募集を始めたところ、日本映画で最速ですかね、
すごいね、
でその目標金額を達成したっていう、その12日間でクラウドファンディングの金額を達成して、まあ、ブルーレイ化はできるみたいなことになったんですけれど、うんうん、その後追加で、まあ、この熱量なのであればその劇場で上映するそのデジタル素材も作りたいということで、うんうん、その金額もすぐに集まってっていうことで、今回その狂い咲きサンダーロードがデジタルで、はいはいはい、映画館に復活するっていうことで、南海館でも4月1日からですね上映がされるということで、今回はそのお話なんですけれど、
いいですね
いいですか。
でもなんか、はい、やっぱりそれだけ簡単にそのクラウドファンディングとかでお金が集まるって愛されてる証拠であって、
うん、いや、もうこれほんまにカルト的人気のある、うんうん、まあ、私も大好きなんですけれど、まあ、結構あの芸能界の方々とかでもね、 あと北野武監督もあのベスト10に上げるぐらいの、そうですよね、上げてらっしゃるぐらい大人気、うん、なんか結構監督は一人歩きしていて自分の手から離れて、なんか結構なんかあの伝説的作品になったみたいなコメントもねされてるぐらいなんですけれども、どうでしょうね、どうでした、久々に見返されて。
これ自分が初めて見たのが確か高校生ぐらいの頃 でその頃あの自分ちょうどチャールズ・ブロンソンの映画とかがすごい好きで見てて、なんていうのかな、そのチャールズ・ブロンソンとかが、うん、そのニューヨークのスラム街とかで、
はい、
あのチンピラとか暴走族をこう問答無用で撃ち殺していくような、うん、映画を見てた時期にちょうどこの狂い咲きサンダーロードを見ちゃって、
うん、
自分の中ではあのブロンソン来ないのかなみたいな印象が第一印象やったんやけど、でもなんかね、
うん、
今回あの見返して思ってみたのが、うん、こんだけ素直になんか初期衝動をがっつり描いてる映画ってあんまりないよなっていうのと、
うんうん、
なんかなんだかんだその主人公の、まあ、ジンっていう人が主人公なんですけど、うんうん、なんかかっこいいなというか、今改めて見るとすごい魅力的に思えて、
うん、いや、もうめっちゃかっこいいんですよね、うんうん、なんかね振り切ってる何もかもが、
うんうん、
そう、あのこの作品1980年の作品なんですけど、あの石井壮吾監督が大学の卒業制作として作った作品なんで、
うんうん
うん、まあ、めちゃめちゃ自主制作なわけない、っていうかもうむしろ卒業制作でなんこれが出てくるってどういうことみたいな、
なんかね、まあまあ、うん、もちろん自分も吉田監督も、うん、吉田館長も、
うん、
あのまあ、造形大出身で、うんうん、そのまあ、いわゆる卒業制作みたいなのにはまあ絡んでたりしてるんですけど、
うん、
なんかそういう風な今の学生とかの その卒業制作とかいう規模を はるかに
超えてる、うん、そう。
いや下手すると最近のインディーズ映画よりも派手なんじゃないかな。
派手派手、うんうん、いやじゃあちょっとすみません、私ね作品の内容一切触れてなかったなって今気づいて、
もうすでにあのテンションが上がって
テンションが上がってしまってまあ狂い咲きサンダーロードとはっていう話なんですけど、うんうん、まあ、とにかくバイクロックバイオレンスなんですよね。で日本インディーズ映画の最高峰に輝き今なお多くのファンを生み続ける伝説的作品なわけなんですよ。で主人公は暴走族の幻っていうのに所属してる、はいはい、特攻隊長で名前がジンっていう男の人なんですけれど、そうですね、ジンは市民に愛される暴走族を目指す同輩や自分たちを取り込もうとする政治結社に反抗を試みた末ついには右手を切断されてしまうわけなんですね。でしかしどん底に落ちてなお抗うことをやめないジンはバトルスーツに身を包み幻の街サンダーロードで最後の決戦に挑むのだったみたいなね風にまあネットには出てるわけなんですけれども、
結構だいぶ後半のところまで書いてます、
うん、書いてますね。
まあでもまあまあ多分、うん、ね、みんな見てるから大丈夫でしょうっていう
ところなんですけれど、うん、もうなんかね名言の続出っていうか、
そうやね、
上等じゃねえよやってやろうじゃねえよみたいな
息がいいよね、
息がいい。ジンをやってはるのは山田達夫さんっていう、もうちょっとね、はいはい、まあ、お亡くなりになられてる方なんですけれど、うんうん、顔とね声が最高。
ちょっと甲高い声ね。
なんか、何その、なんかヘリウムガス吸ったんかなみたいな声、ちょっと言ってしまう。ちょっと甲高いっていうか、なんかこう、かすれた声でね。めっちゃ吠えてますよね。やってやろうじゃねえよつって。
そう、吠えまくってる
って。吠えまくってるっていう感じなんですけれど。
あと、なんか、声で思い出したのが、うん、この映画ってすごいその音が重要な映画やなと思ってて、
うん、いやほんまにそうなんですよね。
まあ、もちろんその当時の音楽がひっきりなしに流れ続けてるっていうのも、うんうん、まあ、もちろんこの映画の見どころの一つやとは思うんですけど、うん、それ以外にその主人公のジンの声と同じレベルというか同じ音量ぐらいで、うん、他のモブのガヤとかも結構聞けて
そうそうそうそう、
それがよくよく聞いてるとめちゃくちゃ面白い、
うん、めちゃくちゃ面白い。あ、だからねこれDVD で見ちゃいけないんですよこれ。
あ、ですね、
うんうん、そうテレビから出てくる音とかヘッドホンじゃ聞き取れない声っていうのがね、うんうん、いっぱいあって劇場で見るべき作品なんですけれど、うんうん、結構その上映するとき前に南海館でその時はフィルムで上映したんですけど、はいはい、狂い咲きサンダーロード監督が直々に劇場まで来てくださって音量調整をしてもっと上げてもっと上げてみたいな末もうギリギリですっていう大音量で上映したんですけど、うんうんうん、もう石井監督の作品って爆音で聞けば聞くほどもう身震いするほど最高になっていくっていう本当にその音の映画でもあるっていうところで、ね、うんうん、舞台は近未来なんですけれど、
そうこれ初めて見た時、うんうん、近未来って途中まで気づかなくて、
ちょっと途中まで気づかへん結構その昔ながらのヤンキーたちがまあ冒頭出てくるんで、うんうんうん、でなんかね決起集会な決起じゃないな集会みたいなんから始まるんですよ ね最初、うんうん、でちょっと警察の取り締まりが厳しくなってきたみたいな感じで新しい道路交通法みたいななんかあるんですよね、うんうん、だから
みたいなね、
その今までいがみ合ってきた暴走族どもよちょっとここは一つ団結してでやめようぜみたいな、う
ん、それがその、うん、さっきのあらすじにあった市民に愛される暴走族にな
ろうぜみたいな集会から始まるんですけどうん、うん、そのストーリーを読み解く上での大事なセリフにかぶせてそのアリト君が言ってくれたようにモブのなんかちょっと便所行ってくるわみたいなのセリフとかがすっごいでなんか普通に聞こえてくるっていう、うん、なんか関係ないのに耳に入ってくるからなんかこうセリフが多すぎてめっちゃ笑ってしまうっていう
情報量がね、うん、なんかそのセリフだけじゃなくて、うん、その画面いっぱいに多くて、
う
ん、
多い多い
壁とか一面に基本落書きがしてあって、
そうそう。
その落書きとかもよくよく見てみるととんでもないこと書いてあるぞっていう、うん。
とんでもないことが書いてある。
とてもラジオでは言えません。
言えへんようなちょっとね卑猥な落書きとかもブワーって書いてあったりして、ね、うん、で登場人物たちもデコに何ついてんねんみたいな人とか、
ね、
なんか口何ついてんねんみたいな、なんか私その映画見ただけでは気づけへんかって、はいはい、後からそのネット見て、うんうん、サイボーグがどうやら出てきてたみたいな、サイボーグいたんやみたいな。 とか、登場人物がとにかくね、あの、目に楽しいよね。
そう、濃い。
濃い、めっちゃ濃い。
お腹いっぱいです
ね。お腹いっぱいになれる。あの、音楽を泉谷しげるさんが、うん、あの、されてて、
ね、
あと、
うんうん、
あの、
頭脳警察のパンタさんとか。
そうそう、そうね、いろいろね、音楽がもう本当にロックな感じなんですけれど。
本当にロックとか、
うん、
あとパンクとか。
パンクとか。
もうまさに、ね、
うん、
初期衝動の塊みたいな。
そう。なんか同時期にあの、マッドマックス。
そうそうそうそう、ね、この映画80年ちょうどで、うん、でマッドマックスの1が制作は79年けど多分公開されたのはこのクルーザーキラーサンダーラウドのちょっと後ぐらいってい
うなんかな。
そう、本当に同時期、
同時期で、うん、それを見てないにもかかわらずほぼ似たようなそのクルーザーキラーが出てきて、ね、で泉谷さんが言ってたんかな、なんかマッドマックスより俺たちの方がいいじゃねえかよみたいな、俺たちの方が先だぜみたいな、うんうんうん、なんかあのやつを呼んだような気がしますね。まあ、とにかくむちゃくちゃで、結構その尾形さんっていう方が助監督なんですけれども、
監督ですね、今は、
今はね、うん、あのいつか読書する日とかの監督、
あの映画すごい良かったって、
私もすごい大好き。
なんかそのいつか読書する日とか、うん、あの独立少年合唱団とかの落ち着いた感じとは全く真逆の映画ですよね。
真逆の映画なんですけれど、そう、尾形さんが言うにはあの殺人以外のことは何でもやったっていうその逸話として後日談としてね書いてあったりして、なんかやっぱり自主制作やし、そんなにお金もあったとは思えないんですけど、うん、出てる人数とか、あの、なんやろな、爆薬とか、
なんかね、
セットバイクとか、
本当に最後、
うん、
すごい銃撃戦というか、
うん、
もう紫外線みたいな
感じ、そうそうそう、戦争みたいになっていくっていうね、あれどこよっていう、そのロケ地も、
ロケ地すごいですよね、
すごいですよね。
でなんか爆破とかも、
うん、
それこそ香港映画とか、うん、アメリカ映画とかで見るような、
うん、
その見栄えのいい、
うん、
その実は安全な爆破じゃなくて、
うんうん、
これ本当に危ないんじゃないのっていう、なんか爆破というか葉っぱに近い感じの
多分怪我人続出やったと思うんですよね。喧嘩のシーンとかも多分結構ガチでやってますよね。
結構ね、自分が読んだ話だと、うん、その実際の暴走族の人たちを呼んできて、
うん、
あの役者たちとぶつけさすみたいなことを。
そうなんや。いや、なんかね、あの、すごく様になってるというか、
うんうんうん、
なんか演技してる感あんまないですよね、あのモブたちが。なんやろ
う。なんでしょうね、うん、この映画。でも、やっぱりそのエネルギッシュって、
うん、
間違いなくこの映画のもう最大の魅力であって、
うんうん、
まあなんか、よくも悪くもそのうまくできてる映画じゃないじゃないですか。
そうですね、初期衝動でブワーって撮ったっていう、
あの、例えばこの映画のなんか分かりやすいところをまあピックアップすると、
うん、
そのカメラが360度回るようなシーンがあって、
うんうんうん、
で、あの、例えば他のアンゲルプロスとか、
うん、
あの溝口健二みたいな監督がその360度カメラを回すってなったら、はい、そのカメラが動いてる間に何が起こるのかみたいなをすごい演出として組み込んだりするんだけど、
はいはいはい、
この映画の場合は、
うん、
そのカメラの回転速度がどんどん上がっていくだけ。
そうそうそう。ぐるんぐるんぐるんぐるんみたいな。確かにね。やりたいみたいな。それがすごい気持ちいいんですよ。もうめっちゃかっこいいなと思って。私、オープニングもすごい好きなんですけど、
うんうんうん、
あの、まあ、集会があって、でジンたちがこうバイクで走ってきて、うんうん、なんか今から襲うぞみたいなところで一回音が途切れて、
はいはいはい、
あの泉谷しげるさんがワン・ツー・スリーって言ってその後まだ2拍あるけどっていうぐらいから音楽が始まってあのクレイジー・サンダーロードっていうあのネオンのね、
そう、あのネオンのフォントとか、
うん、
逆にそれこそあのドライブとかでさ、
うん、
今プチ80年代ブームみたいなリバイバルみたいなの来てるから、
うんうんうん
ね、今見ると、
うん、
逆にオシャレみたいな感じ。
そう、うん、めっちゃオシャレなんですよ。あの、なんかバイクのね、手、なんかランプのような、うんうん、あの、なんていうな、あの、人の名前出てくるじゃん、クレジットみたいなのも、
はいはいはい、
あの、ランプのような加工がされてたりして、ね、すっごいかっこいいと思って。で、あの、なんやろな、まあ、悪者たちが腕組んでるところを、はいはい、こう、あの、何、ドリー撮影みたいなんで、こう、バーって、めっちゃかっこいいと思って、なんかでもちょっとあの、あれやんね、
はい、
あの何やったっけあれ、
何何
あたたたたたのやつ何やったっけ、
北斗の拳、
北斗の拳そうそう、なんかポサもあるなと、北斗の拳の方が後なんですね。
あの北斗の拳はマッドマックス2から影響を受けて
書
か
れてるっていう、うんうん、
そうなんで、まあまあでも世界観的にはすごい近いもの、
近いもありますよね、うん、まあ、近未来ですね。
そう、
なんかそう予算がないっていうのでね、うんうん、なんかその、まあ、バイクむちゃかっこいいバイクいっぱい出てくるじゃないですか、はいはいはいはい、でもそんなたくさんたくさん揃えられへんみたいで、うんうんうん、なんかあの一つのバイクがなんか複数台あるように見せかけるようになんかアルミホイルとかで結構なんか変えたりとかしてたみたいですよ。
それでなんかバイクにアルミホイル巻いてあるなっていうか何個か、
う
ん、
そうあったみたいな。
なるほどね、低予算の工夫、
そう工夫なんですよね、う
ん、なんかあの最近だったら、うん、ザ・レイドってインドネシア映画だったじゃないですか、うんうんうん、
はい、
あれとかもあのマンションのフロア何回も作るの無理だからっていうので、うん、その花瓶を置いたりとかそういう微妙な工夫で、はいはい、
うん、
あの違うフロアですよっていうのを見せたりとか、だからそういう低予算映画って
そうそういう工夫が
ね、アイディアと、うん、あとはあの肉弾でもやったるぞっていう心意気みたいな、う
ん
う
ん、心意気なんですよね。ほんまにちょっとあの見たことがないワコードたちはぜひこの機会に見るべきなんですよ、うんうんうん、なんかがむしゃらに生きてやろうって思えるような気がする。
なんかすごい元気が出るというか、うん、まあ、うん、映画自体が元気に満ち溢れてる映画で、
うんうん、そうそうそうそう。なんかねそんな後もいっぱいあの石井監督撮っていかはるんやけれども、うんうん、やっぱりまあ狂い咲きサンダーロードまず見たことないって人はまず見に来てほしいですよね。
そうやね、なんか、
うん、
もう同じこと何回も言うけど、
うん、
このエネルギッシュさ今は本当になんかどっか行っちゃってるなっていう、
っていうのはやっぱこの初期衝動でやりたいことをやりきるみたいなね、うんうん、感じとか。
ちなみに吉田さんはこれいつ初めて見たんですか、
うん、あ、私多分高校とか大学の時にレンタルで見たんですけど、はあ、うん、実はその時ごめんピンときてなくてあんまり
まあまあまあでも
そう、うん、
あの高校生の女の子が見てグッてなったらちょっと怖いけど
あでもすごいなっていうのはあったんですけど、うんうん、でそれであのね2014年に南海館でフィルムであの、はいはい、もう一回あのサンダーロードやった時に、うんうん、あの改めて見返して、うんうん、あの DVD で見るのと、うんうん、あの劇場で見るのとの違いっていうのを改めてこう思い知ったというか、
ね、うんうん、
もうやっぱりこういうのは劇場で見るべきなんやっていうのを、
いやその通りやと
本当に感じた。もう感動が全然違う、もう 120% こう伝わってくるっていうか、うんうん、もう本当に大音量ありきなんですよこれ
ですよね。なんか、うん、この映画って、
うん、
本当に多分自分たちの、
うん、
さらに上の世代の人たちはもう、
うん、
マストアイテムみたいな感じ、
マストアイテムやと思います、うんうん、
だけどそれこそ自分と同世代とか下の世代になったら、うん、あんまり見てないんじゃないかな
って。だからこそその見たことのないものが繰り広げられてるっていうか、
うん、
いやすごいんですよ。だからラストのね、あのジンの笑顔よっていう、
あーそれ言っちゃいます。
いやでももう笑顔ぐらい言ってよくないですか、
まあ、笑顔はいいかいやでもあそこでカタルシスというかさ、うん、
そう、
あー
あーって思う、あーどこまでもみたいな思っちゃうんですよね。なんかこう男のロマンやなっていう、うん、そのやっぱこの映画で描かれる女たちはやっぱもう待ってばっかりみたいなね
あのもしくはベッドの上で人生ゲームして
る人生ゲームしてるかっていうところなんですけど、ハリト君はこういう世界憧れたりとかするんですか。
いやバイクに憧れたことはあんまりない
かな。あないんや、うん、あでもね男の子たちグッと来る人はとことんハマると思う、うん、結構なんかこれそのド発展のマスコさんとかもこれハマってはって、はいはいはい、それできっかけでこうなんかこう、
うんうん、
何オールバックにしてみたりとか、うん、登場人物の真似をしてみるとか、そうそうそうそうとかも言うね、うん、ネットに載ってたりとか。
そうなんか、うん、まあカルト映画カルト映画ってさっきから言ってますけど、うんうん、そのカルト映画って、
うん、
その心のなんか隙間みたいなところにガチッとハマったら、
うん、
もうその瞬間からもう一生もののお付き合いになる
んで、そうお付き合いになると思うのでね、うん、なんかできるだけ若いうちにこれを見てほしいなって思うんですけれど、ねうん、私個人的にはあの突っ張りの小太郎がめっちゃ好き、
あの
小学生みたいな男の子いやほんまにね倫理観どうよみたいな、まあ、まあやっぱり、まあうん、あの学生のね自主制作っていうのもあってね、
そうや
ね、キワード結構かなり際どいんですけど、アウトなことしてるんですけど、
うんう
ん、あの闇の売人で小学生が出てくるんですけど、ね、めっちゃかっこよくないあの子
いや凄みがあるよね、
うん、すごいんですよ、うん、最後大人数に3人で立ち向かっていきますからね最後
すごいよねあれ、
うん、
いやなんか、
うん、
本当にやってやろうじゃねえの精神で、
う
ん、
そう、
もう普通の映画とかテレビでは絶対できないことやりまくってるもんね、
このそうなんですよ。だから南海館ではね2週間上映やってやろうじゃねえよっていうことでねぜひぜひこの機会に大画面で見ていただけたらなと思います。4月1日から2週間上映です、
はい、
ですね、まあ、そんなところですかね今日は
や、今日もテンション上がって何言ってるのか全然思い出せない、はい、
なんかそうそうすいません、うまいこと伝わったかどうかハラハラしてるんですが、まあまあまた次回お会いしましょう、はい、ということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。